君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
震災が想定外のパワーでやってきたとき、あなたが避難したその建物は他の場所より安全と言えますか？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は巨大地震発生後すぐに建物の安全診断が完了するテクノロジー、地震工学の先生、義歌大建築都市システム学系林一弘先生の研究室を訪ねます。
最近大きい地震は結構あって。
そうですね。
でテレビなどの報道を見ていると、壊れた建物に対するなんか人でいうとこのトリアージみたいな。
そうですね、一応あの2段階あって、1つが応急危険度判定というやつです、うん、で被災地なんかの、ライブ映像なんかでたまに、家の前にですね、うん、緑色の確認っていう紙、あるいは赤色の危険っていう紙が貼ってあるっていうのを見たことがあると思います。
あります、あります。
あれが応急危険度判定というやつで、うん、被災した地域の建物に対して、資格を持った人たちがその建物を見て、うん、使い続けていいのか、使い続けてもいいけども直さなきゃいけないのか、うん、それともいやこの建物は危険だから出ていかなきゃいけない、壊さなきゃいけないっていう、その3つのうちのどの状態にあるのかというのを判断するというのことになっています。
3段階
基本的には。
で、ね、
はい、うん、でその3段階でとにかく一旦評価をした上で、うん、ある程度落ち着いた後に、被災度区分判定という、まあ、より正確な、判定をいたします、うん、この辺になると、建物の損傷の状態をより正確に判断して、うん、場合によっては保険ですね、うん、地震保険というのがありますので、うん、その建物の被災のレベルによって支払われる保険金が変わります。そういうふうな詳細な判定というのがその後に控えています。
よくできてるんですね。
そうですね。で、まあ、広域な広い地域が被災する、まあ、特に、2011年の東日本大震災みたいな状態ですね、はい、ああいうのがに見舞われますと、うん、まあ、かなり広い地域すごい数の建物が被災しますので、うん、この判定もかなり時間がかかるし、労力も相当つぎ込まなきゃいけないというのが現状です。
順番待ち。
そうですね。残念ながら復旧に優先順位、特に復旧復興に重要な建物から順々に始めていく、うん、で、まあ、全部終わるまでに場合によっては数ヶ月応用するという可能性もあります。
なかなかじゃあ僕らの自宅まで来るのは時間がかかりそうですね。
はい。全ての建物が瞬時に分かるっていう必要はないのかもしれませんけれども、うん、特に被災が激しい地域、激甚災害地域になると、うん、できるだけ早い段階でその地域の復旧あるいは復興に対してその拠点核となって動かなきゃいけない施設っていうのが存在します、うん、一つはやっぱり、行政の指導の中心になるべき市役所なんかがその典型ですね、うん、その他にも、被災した人たちが逃げていく先の、避難所、まあ、小学校の体育館なんかがその代表ですね、はい、その他にも被災した人たちを救出するための、消防署、あるいはレスキュー隊のいるような機関で、被災して怪我をした人を、収容して治療する病院、うん、この辺なんかはいわゆる防災拠点建物と言われています、うん、こういった地域の復旧復興の核になる建物についてはできるだけ早い段階で、うん、その被災度合いを判定して、うん、使い続けられるのか、うん、あるいはそこは拠点を放棄して別のところに移らなきゃいけないのかっていうのを判定する必要が出てきます。
市役所とかね、それぐらいの単位になるとちょっと待てば順番が回ってきそうですけれども、
まあ、市役所についてもですね、うん、できるだけ早い段階でその使い続けられるのかどうかっていうのが分からないと、うん、逃げる人たちにとっても、どこに逃げていいのか分からないですし、うん、被災していない地域の人たちにとってみれば被災した地域を支援しなきゃいけないので、うん、その支援する先がさてどこに支援すればいいのかと、うん、要はもう使い続けられない施設に対して人や物を送っても仕方がないわけですから、うん、できるだけ早い段階でここは使える、うん、そして人々をここに集めることができる、だからここに、支援物資を送り込もうとい う判断が必要です、うん、それは被災して、数日後の話ではなくて、うん、もうむしろ数分後から数時間後に、うん、この地域はこの拠点建物で行けるっていう判断をする したいというのが現状ですね。
難しいですよね。でも
そうですね、ということで人が必ずしもそこにいない、常駐できないという建物がやっぱり多いので、我々としては建物にセンサーを取り付けて、そのセンサーに人間の代わりにその建物が応急的に、使っていいかどうかという判定をさせたいということで、地震計を建物に設置して、それを、インターネットに常につないでおいて、インターネットのクラウドに地震の記録、建物の揺れのデータですね、それを集めて、そこから広い地域の建物、たくさんある防災拠点の建物を瞬時にこの地域の建物は OK、 この地域はダメというふうな判断を下すという、そういうシステムを作るというのを目指しています。
センサーを建物に事前につけておくわけですね。
そうですね、地震計というと、今から10年以上前になると非常に高価なもので、1台、200万円とか300万円という時代だったので、
地震計ってあの心電図みたいなのを 紙に書いておくやつですよね。
はい、昔だとやっぱりそういう高い機械だったので、小さな自治体の建物に全部配置するっていうのは、金銭的にはやはり無理があった、のでそういうのは、非現実的だったんですけども、ここ10年ぐらいで MEMS という機械、センサーですね、この技術が急激に進歩してきています。この MEMS というのは、集積回路の一種なんですけれども、加速度、地震による揺れですね、これをキャッチするためのセンサーとしても機能させることができます。昔は、精度が悪かったので地震計に使えるほどの精度はなかったんですけれども、最近、急激な進歩とともに地震計よりは劣るけれども、それほど引けを取らない精度のものが研究開発でできるようになってきました。そういった MEMS の安い地震計を組み込んだセンサーというのが、昔の地震計200万円300万円と言いましたけど、これの金額の10分の1ぐらいの額で、実際に今市場に流通し始めています。
10分の1。
はい、ここまで金額が下がると、小さな市町村であっても建物に2個ぐらい、上と下ですね、にこのセンサーを置いてインターネットにつなぐというのが、現実的な世界になってきました。
一箇所じゃなくて、例えば高い建物だったら上と下と、
そうですね、要は地面で、に入った地震がどの程度のレベルだったのか、それに対して建物の上がどのぐらい揺れたのか、この2つの情報があると大まかですけども、建物がどの程度変形したかということが分かります。
なるほど、
建物は必ず設計する段階でこれ以上変形はしないはずだよね、だからこの範囲は安全のはずだよねっていう基準が決まってます。なのでその基準を事前に知っておけば、さっきの地震でその基準を超えたのか超えてないのかが分かります。もちろん超えてなければその建物は安全だし使い続けて OK、で、それを超えたとしたらどの程度超えたのか、ちょっと超えた程度で建物はすぐパタンと倒れるわけじゃないんです、で建物として使い続けてもいいんだけれども、いや、ひびも入ってるでしょ、鉄筋が切れたところもあるかもしれませんよね、だから専門家のチェックを受けてくださいねっていう、いわゆる黄色のレベルですね、でそれをもっともっと超えてしまうと、いや、ダメダメ、この建物は使っちゃダメだから、もう放棄してくださいっていう赤色の判定になっちゃうのかもしれません。その辺の簡易な判定ですけれども、この地震計2台のデータを分析することで、地震後だいたい5分とか10分ぐらいの範囲で、その建物の状態、安全なのか要注意なのか、それとも危険で出ていかなきゃいけないのかというのを使っておられる方、市役所の場合は職員さんですね、にメールでお返しすると、そういうことができるようになってきています。
メールが届くんですか？
そうですね、
その機械から、
その機械はインターネットにつながっているので、地震による揺れの度合いをインターネットのクラウドに保存します。そうすると別の場所にあるサーバーの機械が定期的にそのデータを見張っていて、さっき5分前の揺れの記録だと建物の変形はどの程度いったというのがそこで計算されます。で、一定値を超えてると要注意してください、あるいは逃げてくださいっていうメールを集めておいたメールリストの、送付先リストですね、それに乗っ取って送ると。
その端末のセンサーだけの判断ではなくて、そのサーバーの方にいろんなデータが集められて総合的に判断するっていうことも大事なんですか？
そうですね、一つの建物の場合は一つの、センサーじゃなくて上下二つの、記録から判定するというのが、我々の手法の一つです。個別に対してはそのデータだけなんですけども、例えば地域的にはですね、例えば、豊橋市だと市役所の建物はどのぐらい損傷して、消防署はどのぐらい損傷して、さらに病院もありますよね。いずれ、我々の技術を展開したいと思っている小学校の避難先の建物とか、そういったものが全て集まってくると、この地域全体の復旧復興の時にどこを拠点にするというのが、そのたくさんのデータを集めることで、新しい被災から、復旧復興していくネットワークというのを組める可能性があります。
すごいですね。 それは昔 あの高い地震計では絶対不可能ですもんね。
そうですね、これはどちらかというと昔よりも精度はちょっと劣るんだけども、うん、それをたくさんの数でカバーして、うん、相対的な性能として前の、地震計を超えたものを生み出したいというそういうふうな発想のもとに展開してきた技術です、う
ん、で実は林先生と僕の間にですね、そのあのメムス技術を使って作った機械があるんです、
はい、まあ、だいたい10センチ角ぐらいの、四角形の箱です。重さはまあ数百グラムですかね、片手で簡単に持てる程度です、
うん、
昔の地震計だとそれ1台で完結していたので、うん、地震が起こったらその地震計のところまで専門家が行ってデータを回収するっていう手間があったんですけども、うん、最近の地震計はもう本体に、LAN のコネクターがあります。
LAN のケーブルの穴が開いてます。一口
で防災拠点になるくらいの建物だと、うん、必ず建物内でいろんなパソコンあるいはあの IT 機器をつなぐために LAN の配線があるはずです、うん、
はい、
そういった配線の一つのコンセントのところに、うん、この、LAN の地震計ですね、うん、をつないでやることで新しいネットワークをわざわざ建物内に配さなくても、うん、既存の LAN のネットワークを使って建物に地震計をインストールすることができます、う
ん、
ですので、まあ、施工の費用なんかが格段に、まあ、安くなる、まあ、要はセンサーを買ってLANケーブルをカチャッとつなげばそれで済むというようなものがもう今、実際に販売されています。
へえ、この箱の中に揺れを感知するセンサーが入っているわけなんですね。
そうですね、メムスと言われるセンサーがこの中に入っています。
でこれを、まあ、ネジ穴もありますけれども床なり壁なりにしっかり固定してある。
はい、床の方にですね、うん、本棚なんかを転倒対策のためにあのアンカーというのを打つこともあると思います、うん、
はい、
ああいうアンカーなんかで、床にちょっと穴を開けさせてもらって止めるというのが最も、まあ、基本的ですね、
うん、
で場合によっては両面テープでペチャッとつけたりもします。
そんなでもいいんですか。
最近両面テープでも、うん、人力じゃとても剥がせないすごい強力な両面テープも売ってますので、
はい、
下手をすると地震計を取り付けて、うん、その後にちょっと地震計の位置を動かしたいと思って、うん、人力で無理やり引っ張ったら下のコンクリートがこそっとついてきたというぐらい強い両面テープもありますので、
うん、
そういったもので建物に取り付けます。
これは電池ですか。
このタイプは電源ケーブルは不要で、まあ、LAN のケーブルが通信も担うしそこから電気ももらうというようなタイプになってます。
これ市販されてるんですか。
そうですね、今、こういったタイプが何種類か、国内のメーカーから出ています。
買おうと思えば個人でも買える。
そうですね、ただまあ現状の価格ですと地震計が1台20万円ぐらいします、建物は私たちの方法だと上と下の2個必要なので、うん、まあ、それだけで40万円で、さらにこのデータを集めてインターネットに送り出してっていう機械の値段もありますので、まあ、建物一組これをやるとしたら50万円から100万円のお金が必要だというのが現状ですね。なので、まあ、防災拠点のような市役所とか病院、うん、消防署なんかだとそれはもう業務として、うん、必要なものだということで予算が組めるんですけども、
うんうん、
なかなかちょっとご家庭、個人の、住宅にこれをつけるとなると、まあ、なかなか金額的にまだ難しいものがあると。
じゃあ先生も持ってないわけですね。
そうですね、私は今大学の官舎に住んでますので勝手につけれないんですけど。
なるほど、はいはい、でもね実はあの先生のこの研究室にはねつけてあるのを僕見つけちゃいました。
あ、そうですね、一応この大学の建物にはあの、うん、私の部屋とそれからあの1階の、部屋にちょっとつけさせてもらって
先生のねあの紺色の冷蔵庫の隣の床にね。
あ、そうですね、そーっとつけさせていただいてます。
両面テープですか。あれは
あれは両面テープです。あの穴開けるとこの大学に怒られちゃうのであ
、この建物技科大の D 棟ですけれども。
そうですね、
ここが8階。
8階です。
最上階、
ね、最上階ですね
と1階につけてあるわけなんですね、
はい、そうですね。
で LAN につながってる。
はい、当然大学ですので、各研究室に LAN が来ています、
うん、
でこの部屋にも LAN のポートが2つ、私に対して提供いただいているので、うん、まあ、1つは私が使っているパソコンに行っているんですけども、もう1つのポートにこの地震計をつながしていただいてます。
で実はですね豊橋市内でもう実際にあのつけているところがあるんだそうですね。
そうですね、我々の研究にご協力いただくということで、
うん、
豊橋市役所とそれから中消防署、これが東三河地域全体の、消防の司令拠点になっています。
あ、そうです、そうです、
はいはい、この2箇所に、地震計建物に、上と下につけさせていただいてます。
あ、豊橋市役所と中消防署。
はい、市役所は最上階ではなくて西棟と東棟があるので、
はい、
まあ、それぞれ最上階に最も近い階ということで、うん、それぞれ8階と13階につけさせていただいてます。
東館の13階というとあのレストランがあるところですね。
そうです、あのレストランのある反対側の展望フロアのところにパイプスペースがあります、はい、この中にあの通信ケーブルなんかがたくさん上下方向に走っているスペースなんですけども、その中にそーっと置かせていただいてます。
一方西館の8階っていうとあの市議会議室がある、
確か私の記憶では市議会議室の、議長の座られる席側の、うん横にあるパイプスペースにそーっと
そうなん
お貸しいただいてます。
議長の貧乏ゆすりでは揺れないんですか。
ですね昔の地震計に比べて精度が悪いとは言いましても、うん、それでも、なかなかいい精度を持っていますので、うん、本当に人がちょっと飛んだぐらいで、きれいにその波が取れます、うん、で、そういう波を地震と勘違いしてしまうとまずいので、うん、建物には全部で今3つ地震計を仕掛けさせてもらってます、うん、要は西棟の上東棟の上、建物の下です、うん、でこの3つの地震計が同じタイミングで反応した時だけを地震として取り扱っています。
なるほど。さすがの議長も東館まで揺らす貧乏ゆすりはないですからね。
そうですね。
なるほど。そういう工夫もあって、
はい、
うん、あの地震じゃないと計測しないようになっているわけなんですね。
そういうことです。
いつ頃つけられたんですか。
2016年の10月から稼働しまして今でおよそ丸2年測ったことになります。この前の2018年6月18日の大阪地震ですね、はい、これが、今までの観測した2年間の中で最も建物が大きく揺れた地震でした。
この辺でも大阪の地震の時に揺れてるんですね。
そうですね。豊橋市は一応震度2が出ています、
うん、
で私たちの置いた地震計も建物の下で震度 2.7、 建物の上になると建物によって揺れが増幅しますので、うんうん、震度でいうと 3.7 ぐらいの、大きさの揺れを観測しています。
それが記録されてるわけなんですね。
そうですね。だいたい、それが、2018年に起こった地震でいうとですね、うん、地震発生2分後ぐらいに、こういった地震でしたよ、波の揺れ方はこのぐらいでした、うん、その時に建物はこの程度変形して、まあ、当然安全だったわけなんですけれども、はい、西館東館ともに安全でしたというメールが約2分後に、私たちの元にやってきました。
先生のところにメールで今年の6月18日届いてるわけなんですね。
そうですね。私その時たまたまあの仕事で国外にいたんですけども、うん、あの時差の関係で真夜中だったんですけど、うん、そのメールで叩き起こされました。
あ、動いてくれてるなってちょっと感動しますね。
そうですね。感動したとともに、うん、何があったんだろうと思ってあのインターネットで調べたら大阪ですごいことになってたので。
そうですね、はい、市長のところには届かないんですか。
あ、市長さんのところにはまだ届いてないんですけども、うん、私たち大学関係者以外に豊橋市の防災危機管理課というところが、まあ、そういった災害に対する対応することになってます、
はい、
その防災危機管理課の方および、防災部門の担当の部長の方にメールが行くことになっています。で、あとですね、やっぱりこういった災害ですと市役所の方以外にもその地域の、被災した方を救出するそういう消防関係の方も、そういう情報が必要ということで、消防司令の責任者の方の、これも個人の携帯電話ですね、の方にメールをさせてもらうことになっています。
あ、じゃあこの間の6月18日もそれぞれに届いたであろうと。
届いたと聞いております。
じゃあもう実用しているようなもんですね。
そうですね、かなり近いところまではできていると思ってます、うん、ただ将来課題として今は単にその建物が安全危険という情報をお知らせしているだけなので、うん、できれば将来ですね、じゃあその情報を受けて市役所の職員さんがどう動くのか、いわゆる災害対応マニュアル BCP ですね、うん、そういう情報を受けたときに当然建物が安全なのか要注意なのか危険なのかというそれぞれ通知する内容が違います、うん、それぞれに応じてどういった動きをその後職員さんがすべきかというところ、こういったマニュアルのところまで、活用いただけるようになると、まあ、素晴らしいと思いますので、うん、まあ、そういったところを目指して今後もまあ研究を続けながら、あるいは市役所の職員さんたちと共同しながら、うん、進めていくというふうに考えています。
そういったことも林先生たちの研究分野になるわけなんですね。
そうですね。従来の建物の専門家っていうと、うん、建物が壊れる壊れないっていうその建物しか相手にしてこなかったところはあるんですけども、うん、最近はそれだけでは済まない、そこを使っている人たちが使うっていう行為をして初めて建物は価値が出るので、うん、そういう人とのコラボみたいなものもすごく重要になってきてます、
うん、
将来的にはそういうところに踏み込みたいなというふうに考えています。
で、きっとますますこの MEMS を使った機械も性能が上がってくるでしょうしね、
場合によっては従来のいわゆる精密な地震計に並ぶ性能が出るのかもしれません、
うん、
そういったものが非常に安価に市場に出回るようになってくると、
お値段も下がってくるでしょうしね。
そうですね、うん、やっぱりそういう防災拠点の建物は、そういうふうな機器に予算を割くということが十分可能なんですけども、これが多点展開していく、要は拠点以外の一般的な、まあ、ビルなんかにも入っていくためにはさらに価格が下がるというのが第一条件ですので、うん、まあ、そういったところにいずれつながればと思います、
うん、 まあ、精度をそんなに こだわらなければ実はスマートフォンとかでもそういった建物の診断ってできるんだって話をね、さっき打ち合わせの時にちょっと教えていただいたんですけど、
そうですね、スマートフォンがですね、万歩計になるっていうのは多くの方がご存知だと思います。
使ってます、
はい、で実はこの中に揺れを感知するセンサーが入ってます。まさにメムスです。
メムス入ってるんです ね、僕らのスマートフォンにも、
はい、もちろんあの地震計に使うメムスよりも格段に精度は悪いです、それでもやっぱりメムスのセンサーが入っています、だから体が歩くときに揺れるのでその揺れを感知して万歩計になるわけですね、今ですね、白山工業というところから、安心カルテというアプリケーションが出ています。これフリーでダウンロードが可能です、使えるのがですね、iOS 要は、Apple コンピューターが作っている iPhone とか、iPod ですね、でないと、適合しない。 Android がまだ対応じゃないんですけども、
まあ、でもこれはあの当然1台での判断になりますし、
そうですね、建物の1階か2階に、このiPhone ですね、を取り付けていただいて、ずっと監視体制にしておくと。そうすると地震が来るとその波をもとにその建物がどの程度変形したかというのを自動でこの iPhone は当然ね、スマートフォンなので中に CPU も入ってるし、さっきのセンサーも入って、でメモリーも入ってればディスプレイも入ってる、なのでこれ一台で自分で波を取って、その波を分析して、その結果を住んでおられる方に伝えるという、そういう機能を一式全部入っています。だからこれだけで完結した、地震のそういうセンサーですねの役割が全部入っているんですね。
まあ、ざっくりはしてますからね。
そうですね、
あくまで目安ということですけれども、そんなところまで時代は来ている。
そうですね、こういう技術を、総称して、損傷検知あるいはヘルスモニタリングというふうに言います、
ヘルスモニタリング、
はい、ヘルスというのが、まあ、あの健康というふうに訳されることも多いんですけれども、健全度合いという意味でのヘルスですね。
なるほど、建物の健全度合いですね、
はい、でこういったものを、センサーを使って、判定することをモニタリングというふうに言うので、ヘルスモニタリングで、建物に限定すると建物っていうのは英語で言うとストラクチャルなので、ストラクチャルヘルスモニタリングというふうに言う分野です、
その分野の研究を皆さんしてらっしゃるわけなんですね。
そうですね、ここ10年ぐらいこういったセンサーが昔に比べて格段に安くなってきたので、昔はもうえそらことだったのが現実にそれができる世界に入ってきましたから、研究者たちはまあそういったものを使って、より良い、住環境を作るためにまあ研究を進めているという感じです、
ともう本当に震災直後にその建物が拠点となりうるかどうかっていう判断ができる時代がやってくるわけですね。
そうですね、でその情報は当然そこの被災した地域の人たちにとっては、逃げる先、あるいは使う続ける先の判断になりますし、その周りから支援する人たちにとってみればどこに支援物資、あるいは支援する人たちを送ればいいのかという判断に使う情報になってきます、でそういったものを、1拠点だけじゃなくて地域全体に対してかけることで効率的に復旧復興対策に役立てていくということを目指せるような時代になりました、
なるほど、その時には昔は1ヶ月ぐらいかかったらしいよってみんな言える時代がやってくるんでしょう ね、
ぜひそういう時代になればと思います。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました林先生の業界用語は
ヘルスモニタリング。センサーの情報に基づいて、損傷の検知評価をするような技術のことです。特に建物などの構造物を対象とした技術ではストラクチャルヘルスモニタリングというふうに呼びまして、まあ、近年急速に研究が進んでいる分野です。
天白の城、 カダイ。21世紀に入って車は空を飛んでないけれど、20世紀から飛躍的に進化している分野もあります。携帯とか IT 分野ももちろんそうですが、 DNA の分析技術も20世紀の SF 小説みたいなことになってます。次週11月24日の天白の城は、土の塊を放り込めば DNA を分析、土の中に何種類どんな生物が含まれているか教えてくれるマシーンが義科大にあるので紹介。義科大環境生命工学系、広瀬優先生の研究室を訪ねますお楽しみに。